日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は日経ベリタス応援団長の荒川大輔さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、荒川大輔です。よろしくお願いします。
このところ寒い日が続いていますよね。
寒いですね。冷蔵庫の中にいるみたいな感じですよね。
そうですね。お風邪などひいていませんか？
今とはおかげさまで全然大丈夫ですけどね。
荒川さんは日本のスイス長野県のご出身ですけれども、はい、寒さには慣れていらっしゃったりするんですかね？
これがですね、やっぱり人間の弱いところで完全に東京化しまして、たまに田舎に帰るとこんな寒いところでよく生まれ育ったなと思うぐらいやっぱり寒いですよね。東京の寒さもなんでこんな寒いんだろうって思っちゃいますけどね。
ただもう今年は本当に日本全体が大寒波に包まれているような、九州でもマイナスになったりするなんて、ね、あんまり考えられなくてですね。
大井さん初めて雪見たのっていつ？
小学校、積もったのを初めて見たのは小学校2年生ぐらいですね。もう全員休み時間になると校庭に出てきて、雪だ雪だ、福岡の人間には嬉しかったですけどね。
私もスイスでもその新潟県境の方に住んでたものですから、スイスでも新潟県境って長野県の北部の方なんですけど、雪がすごく多いところなんですよ。だから寒いといってもなんか雪が積もってる寒さってちょっとこうあんまり乾燥してないですよね。ちょっとこう湿り気のある寒さなので、寒いのは寒くても結構まだ過ごせるかなっていう感じです。
そうなんですか。
なんか昔ニューヨークに住んでた時って本当にマンハッタンって寒いなって思いましたよね。すごく乾燥してるところに気温が下がるので、とにかくなんか凍えるような寒さっていうか、むごい寒さっていうか、なんか辛い寒さっていうか、やっぱ同じ寒さでもなんかそういろいろ違うんだなと思いましたけどね。
そうですね。私はこの最初に雪を見た時はすごく嬉しかったんですが、今年はその雪で喜べるような状況ではない、本当に深刻な事態になっていますよね。まだまだ寒い日が続いて雪も降りそうですので、どうぞ皆さん十分に警戒をなさってください。
しっかりと腰を落として歩くということが重要ですからね。腰高になるとつるっと滑る、
そうです
よね、意外な貢献をすることありますので、ぜひご注意いただければと思います。
気をつけます。私も
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、 M&A さん、30代女性宇宙キャスターと40代男性応援団長の共作です。投資ならかぶりつきたい A 方に、投資ならかぶりつきたい A 方に
ということで、はい、M&A さんって2回目なんですよ ね。
そうですね、去年の7月以来ですか。
なかなか半年に一遍ぐらいこういう在庫がなかなかこう厳しい状況っていう時になると何かこうひねり出さなければならない。
そうですね、
これもなかなか避けられない運命のようなものですけれども、
今日もいろいろ考えましたね。
いろいろ考えましたね、はい、打ち合わせの時間の大半はこのために費やしたといっても過言ではない
バラしてしまいましたが、
はい、
先週節分でしたから ね、
恵方巻き、
はい、食べた方も多いのではないでしょうか。
これ本当なんか日本のスイスにはない風習だったんですけどね。
あ、関西福岡にもなかったですよね。
関西ですよね、確かね。からもう今や全国的 なんか風物詩になってますけど、
はい、
ということで A 方に投資は、
そうですね、投資だけでなくもう本当に日本全体、世界、
ね、
世界中が A 方に行ってほしいですよ、今は本当に、はい、ということで、皆様もやせんのご応募お待ちしております
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、それではマリコの今週のもやもや本題に参りましょう。 今週は東京証券取引所のシステム障害について、日本経済新聞証券部の荒川さんにお話を伺いました。
証券部が強調されてしまう
もう専門家ということでお願いします。ではまずは日本経済新聞のこちらの記事をご紹介しましょう。2月3日金曜日付の日本経済新聞朝刊の記事です。東証システム障害、リスク管理に甘さ、投資家心理冷やす、国際競争に影響。2日東京証券取引所で株式など241銘柄の売買が半日間にわたってストップしました。大量の銘柄が売買できなくなり、東証のリスク管理の甘さが明るみに出た形です。こうした事態が続くようだと投資家の信頼を損ね、取引所間の国際競争で劣勢に立つ恐れもありますということなんですが、東証はこの日システム障害で株価や注文状況を証券会社などに配信できなくなったとしまして、取引開始時刻の午前9時から株式、そして上場投資信託、いわゆる ETF など241銘柄の売買を停止し、午前中の取引ができなかったんですよね。東証は記者会見で、この情報配信システムの不具合は半年に一度くらいの頻度で発生していたというふうに説明をしています。幸いこれまでは不具合が生じても数秒以内にバックアップシステムに切り替わって売買停止に至らなかったということなんですが、半年に一度くらいで起こっていたというのは結構頻繁にトラブルは起きていたということだったんですね。
そうなんですよね。この東証のシステムというのは大きく分けて2つに分けられていてですね、
はい、
1つはその株式の取引をこう付き合わせる注文そのもののシステムですね、
はい、
でもう1つは株価をの情報を配信する株価情報配信システムの2つに分かれていて、
はい、
今回トラブルがあったのはこの情報配信システムの方だったんですね、つまりその取引そのものは正常にできていたけれども、株価を伝えられなくなったから不利なことが起きないように取引を停止したということなんです。
このどちらのシステムもうまく回っていないと止まってしまうわけですね。
そうですね、でどちらかというとその付け合わせシステムそのものがダウンを起こすっていうようなことになると本当に極めて深刻な事態ですから、それに比べると軽微なトラブルであったと。しかも半日間で終わったということで、
はい、
それほど大事には至らなかったということが表面上は言えるんですけれども、
はい、
問題はだからもう半日間の出来事で済ませられる終わったということにはならないと思うんですよね。何と言いましても取引所の株式取引システムというのは日本の金融市場のインフラの中でも最も重要なものの一つですよね。
そうですよね。
銀行で普通にその ATM からお金を引き出せるのと同じように、あるいはその電力がちゃんとこう安定供給できるように、同じ意味でその金融のインフラとして取引所の取引システムというのはすごく重要なんですけれども、これが半日とはいえ、あるいはその一部の銘柄とはいえ売買できなくなったということの影響は過小評価はできないんじゃないかと思うんです。
実際に投資家の心理を冷やしたんでしょうか。
そうですね。今回一つタイミングが悪かったというのは、
はい、
取引が停止になった241銘柄の中にソニーの株があったということなんですね。
あ、ソニーと言いますと前日に社長兼最高経営責任者に、平井さんがつくという人事を発表したばかりでしたよね。
もう歴史的なトップ人事ですよね、
で
しかもその、2月2日というのはソニーが決算発表を控えていたという日なので、ものすごくその注目を集めていたと。そのソニーが、半日間にわたって取引できなくなったということだけでも大きな混乱が広がったということが言えるんですよね。でしかも、今取引所が置かれているその状況を見ますと、こんなところでこうシステムの問題ありと言われると、例えばその国際的な市場間競争に負けてしまうんじゃないかという恐れが出てくるんです。今株式の取引って当然そのグローバル化していまして、その世界の投資家は最も有利な条件で取引できる市場を選ぶわけですよね、で、日本株は当然その東証が取引の大半を占めているわけですけれども、今は PTS といって取引所外の取引のシステムもあると。でそうなると、システムが安定しないような市場にわざわざ注文出せなくてもいいやってことになりかねないわけですよね。まだこの、システム障害だけでそこまで問題が深刻になるとは思えないんですけれども、こういうことが積み重なっていく。しかも先ほど大江さんがおっしゃってたように、実は大事には至らなかったけれども半年に一度ぐらいの割合で、何らかのトラブルが起きている っていうことになると本当に大丈夫なのかなっていうことになっちゃいますね。
そうですよね。これ原因は究明できたんですか？
う
ん、
その日のうちにすぐ究明できるとなると、あ、じゃあそのリスク管理もしっかりしてるなってことになるんですけれども、はい、その2日の取引終了後にその会見した人のその日の、会見によるとまだ原因究明はこれからだっていうことだったので、その即座な対応ができなかったと、こういうことにもそのリスク管理の甘さが現れているような気がいたしますよね。
東証のその世界における信頼にも関わってくる問題であったと、うん、はい、そうですね。
今世界の株式取引というのはものすごく高速化されてるんですよね。
もうだって秒ではないんですね。秒ではないです。
ミリセカンド、ミリ秒ですね。千分の何秒でその注文してから取引が成立するまでのごく短い時間を競っているということなんですよね。はい、歴史的にはその立ち会い場にいる市場部員の人たちがこう手サインをしながら紙の伝票をこう持ってきて取引を付け合わせるということをやってたんですけれども、今はもう全部コンピューター化されて、ハイフリークエンシートレードなんていうんですけれども、ほんのごくわずかの時間に極めて大量の取引を処理できなければ、その国際的な証券取引所として認められない、そういう厳しい状況にあるんですよね。
そんな中で半日システムが止まってしまうというのは、
これはミリ秒と半日ってほとんどもう普通の生活で言ったら1日と何年とか、なんかそういうような世界かもしれませんからね。であともう一つの問題というのは、今株式相場がようやくその日経平均株価で9000円を目前にして回復し始めてきたっていうところで起きた障害だっていうことなんですね。
はい、
去年1年間で日経平均株価って 20% 近く下がって、この番組でも何度か取り上げたように、その東証一部の売買代金も1兆円を割るということが続いていたんですけれども、ここに来てようやく1兆円を越すような状況になってきたと。で1月の月間で見ますと海外の投資家も日本株を相当買い越していると。
はい、
じゃあこれでその前向きな投資機運が盛り上がるかなというところに水を差すような形で、システムトラブルが起きてしまったということで、これがその後々響かなければいいなという声を漏らす市場関係者が多かったんですよね。
そうですよね。では今後東証、どうしていくべきなんでしょうね。
そうですね、やはり、はい、これは大阪証券取引所と その合併問題にも関わってくると思うんですけれども、システム投資っていうものの考え方を もう一度見直さなければならないんじゃないかと思うんですよね。世界の取引所もどんどんこう高速取引に対応するようにシステムを増強していまして、
はい、
東証もその2年前にアローヘッドという当時としては世界最新鋭のシステムに切り替えたんですね。
はい、
でそれからこの間何もトラブルがなく起きたんですけれども、また今回のようなことが起きた以上はですね、またその次世代のシステム開発に向けて必要なお金はちゃんと投資していくと。どうしても、市場が縮小して取引が低下してくると、東証もそのコスト削減ということを考えますけれども、これはそういうコスト削減の対象になるようなものではなく、その市場インフラそのものですから、ここはもう十二分な投資を続けていく必要があるということは間違いないと思いますね。
そうですね。以上、マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の
パワーパワーパワープッシュ
なんでパワーパワーパワーだったんですか？
立春ですしね、ちょっとパワーを貯めて一気にこう春に向かいましょうとい う、
いいです、ね、
そういうメッセージを込めてみました。
いろんな植物が芽生えそうな、
ね、
はい、芽吹きそうな、
プッシュ
プッシュ参りましょう。
はい、
ということで、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今週の日経ベリタスカバー特集はこちらです。アメリカ大統領の経済学、泥沼の政策論争、深まる大国の苦悩ということですが、どういう内容なんでしょうか？
そうですね、今年はアメリカの大統領選の年なんですけれども、そもそもなんでこんなに大統領選というのが注目されるかと考えますと、いろんな意味がありますよね。当然その国際政治を左右する人物でもありますし、
はい、
大統領というのはその軍の総司令官でもありますし、
えー、
一方で経済政策でも、その共和党の大統領が選ばれるか 民主党の大統領が選ばれるかによって政策に大きな違いがある。
そうですよね。
そうすると世界経済にも大きな影響が出てくるということ で、
その通りです。
まさにその象徴としての大統領選ということなんですよね。
うん。
でじゃあ今どうなってるかっていうのが今週の、カバーストーリーで展開されています。
はい。今は共和党の候補者選びでも白熱していますよね。
うん、そうですね。ロムニーさんと、まあ、ギングリッチさんとかね、あの候補が、予備選を戦っているわけですけれども、伝統的にアメリカって二大政党って言われましたけれども、経済政策の面でもその共和党の政策と民主党の政策っていうのは本当にもう対立してぶつかり合って、いるわけですよね。
はい。
例えばその共和党はどちらかというとその保守派富裕層を支持母体としていますので、その富裕層向けの税金をもっと下げましょうと、
はい、
法人税も下げて規制も緩和して、自由な競争の中でそのアメリカンドリームを実現していく人たちのために支援をしましょう、そういうあの政策ですよね。
はい。
これに対して民主党の方はそうじゃなくて、もっと中間層とか、うん、あの貧しい人たちも含めてより多くのアメリカ国民がこう困らないようにって言うんですかね。だからそのむしろ富裕層に対しては税率をもっと上げた方がいいんじゃないかとか、
うん、
その社会的な弱者に対しては福祉を手厚くした方がいいんじゃないかっていう、そういうあの相当対極とも言っていいほど の、 その開きがあるわけですよね。
はい。
で大統領選の時になるとその共和党支持者、共和党の、ブレーンとなっているような経済学者、およびその民主党サイドのブレーンとなっている経済学者、双方が激しく対立すると。しかも今そのブログであの特定の経済学者に対して、あの誹謗中傷合戦のようなあの厳しい論調でその経済政策、相手の経済政策あるいはその経済理論を否定したり批判したり、ね、バカにしたりといったようなものすごく激しい争いが起きてるんですよね。
じゃあもうその候補者だけではなくて、うん、経済学者の間でも、
そうですね、これ もう民主党共和党と二分するような大論争が起きていると。
そうなんですね。
うん。であの日経ベリタスの昔からその、数年前からブロゴスフィアっていうコラムがあって、
はい、
でそこでそのブログ界でのいろいろなその論争っていうものを毎週取り上げてきたんですけれども、今やっぱりあの注目なのはそのアメリカの経済学者同士 の、 そのブログ上での争いっていうことですよね。それがあの詳しくこの特集の中で記されていますので、ぜひお読みいただければというふうに思います。
いやびっくりしましたけど、クルーグマンさんが、うん、
すごいんですよね。
あのクルーグマンかって思っちゃいますけども、結構好戦的な方なんですかね。
そうですね。そのブログで の、 その論戦の一端を紹介しますと、はい、クルーグマンがそのコクランっていうシカゴ大学の教授に対して、
はい、
コクランは学生レベルの質問にも答えられないほど間違っているとこう批判するわけですね。
そしたらコクランさんが、
嘘つきの間抜けだって、クルーグマン発言は侮辱と中傷に満ちている。これほとんどなんかあの大統領選 の、 あの候補者の討論会みたいな感じです。もっとひどいですよね。あの実際はまああのもちろん英語でやり取りしてるんですが、
まあ
ですね、まあ、ベンニーションその日本語で紹介させていただきましたけれども、
はい、こういうニュアンスのことを、
はい、ということを言っているとね、
言っていると、
でこの両派の争いはその海水と淡水の戦いなども言われまして、
ソルトウォーター対フレッシュウォーターと言われているんですね。
これあのソルトウォーターっていうのはカリフォルニア大学とかです、
はい、
沿岸部あの海に近いところの人たちを、まあ、ソルトウォーターと呼んで、シカゴ大学って、まあ、シカゴですから内陸部にあって、はい、シカゴ大学を中心とする内陸部の人、これがフレッシュウォーターということにかけてるんですけれども、まあ、それはそれなんとなくその面白いなと思うんですけどね。あのいろいろな経済論争が紹介されてますので、ここからそのアメリカの今というものがあの非常によくわかる特集だと思います。
そうですね。アメリカの将来だけではなくて世界経済にとっても重要な選挙なわけですからね。
そうですよね。これあの、特集の3ページ目にはアメリカの歴代大統領と主な経済、それを支えた主な経済学者というところなんですから、面白いですね。フーバー、ルーズベルト、トルーマン、アイゼンハワー、ケネディ、ジョンソン、ニクソン、フォード、カーター、レーガン、ブッシュ、父、クリントン、ブッシュ、子、オバマとずらっと並んでますからね。こう順番に並べ替えようとか言ったらなんか難しいですね。
あ、もう分からなくなりますね。
分からないですね。
でもやはりその揺れる振り子という、うん、台がついていますけども、はい、やっぱりその時その時で政策というのは随分こう大きく動いたりするものなんです ね。
そ う、 ですね。そういう意味でそのアメリカというのはその経済学の実験場みたいなところがあって、ある時は共和党の側に大きく振り子が振れて、その経済が伸びる時もあれば、そのしわ寄せが来ることもあると。そうすると振り子が逆の方に行って、こう民主党またの大きな政府を中心とするような政策、その良い面と悪い面が出てくる。だからその中で、まあ、ある意味でその最適な解を模索していくシステムとしては非常によくできるんじゃないかという気はしますけどね。 ただそんなあの年中実験やらされていたら、まあ、国民はたまったもんじゃないっていうことも言えるかもしれませんけども、そうですよね。まあ、一方でいつまでたっても同じような政策から抜け出せないようなシステムと比べると、まあ、自由度が高いというんですかね、フレキシブルな感じがしますので、そういうその経済のダイナミズムを生み出す、あのシステムとしてもこの経済論争あるいはその2派に分かれた対立みたいなのっていうのは捉え直すと面白いような気がしますね。
でもそのケインズ派とも言われる大きな政府を志向する人たち、はい、それからハイエク派とも言われる小さな政府を目指す人、はい、その2つだけなんでしょうかね。もうその2つともがなんとなくこう行き詰まっているからこそ今のアメリカの苦悩があるのかなという感じもしますけど、
確かにその政策論争のグラデーションのようにいろいろな派閥があるような気はするんですけれども、例えばそのアメリカの大統領あの候補、共和党の大統領候補の中でも、もう FRB はいらないと言い放つような極端なリバタリアンですかね。
そうですね。
そういう人もいますし、そういう意味では単なるこう二項対立っていうんですかね、うん、その対立だけではなくてもっと複雑なものが底流にはあると思いますし、その経済そのものもそのグローバル化して、そのケインズが生きていた時代と今とはもちろん違いますしね、
はい、
そういう意味でその生きた経済学、学問としての経済学とその市場を中心とする生きた経済というものをどうやって折り合わせていくかっていう、そういう実験場でもあると言えると思うんですよね。
そうですね。金融危機、それから債務問題、
はい、
格差、どうやって是正していくか、そういう処方箋を描けないといけないわけですね。
そうですね。その例えばティーパーティーと呼ばれる人のようなあのところから、そのオキパイウォールストリートっていうところまで、そのアメリカ国民 その反応っていうのも今ものすごく触れてますからね。だからそれをうまくこうなんかあの矛盾を解消させるような経済政策っていうのはやはりこう一筋縄ではいかないんじゃないかということは確かですよね。
そうですね。今回はアメリカだけではなくて、4ページには政治と経済学の関係、世界ではどうかということで、ヨーロッパ、中国、日本についても書かれていますね。
そうですね。今年はあの世界的に選挙の年で、フランスの大統領も変わります、まあ、変わらないかもしれませんけど、選挙がありますし、あとロシアもそうですね、あるいは中国共産党の最高指導者も変わる年であると、はい、で北朝鮮では一足早くリーダーが変わったとかですね、そういうような年でもあるので、その政治と経済っていうものもあの新たな関係を模索する年ですね。で、まあ、そうなると日本の政治はどうなるかということでもあるんですけど、
ね、どうなるんでしょうね。
これはやはりまたの機会にということで。
わかりました、
はい、
ということで今回の日経ベリタス、今週のパワープッシュカバー特集は、アメリカ大統領の経済学、泥沼の政策論争、深まる大国の悩みでした。それではその他のおすすめ記事をご紹介しましょう。まず違憲達憲面です。長期国債が警告する日本の危機、今回は野口幸男さんに話を聞いています。市場が示す国債バブルの端緒とは。そしてフォーカス面、金融規制の乱立にすくむ銀行、金融システムを修復する狙いの規制ですが、その副作用はどうなんでしょうか。インサイド面です。日本の電気は崖っぷち、一発逆転の世界、サプライズはあるか、苦戦する日の丸電機メーカー、どこに活路を見出すのか。これはもう先週皆さんとても驚いたニュースだったんじゃないでしょうかね。
パナソニックは最終赤字が7800億円、はい、これはあの日立製作所が2009年3月期に計上した当時としてその日本の製造業最大の赤字にほぼ並ぶ額ですよね、ソニーも2000億を超す最終赤字、シャープも2900億円の最終赤字ということで、そのテレビを作っているメーカーっていうのは今軒並み苦しい局面に置かれてますよね、これもあの先行きは予断を許さないんですけれども、一つのヒントっていうのはやっぱり日立製作所にあると思うんですね。日立もその3年前に大きな赤字を出して真剣にもリストラに取り組んだ結果、今期はその2000億円規模の利益を計上すると。やはりあの思い切ったリストラというのはその後富を結ぶということがちゃんとありますし、逆に言いますと今年の赤字をそのため その第一歩につなげられるかどうかというところが、その今年赤字を計上する各社に問われているところですよね。
ここまで赤字の額がこう膨らんだのにはどういう背景があるんですか。
そうですね、もちろんその例えばテレビについては需要が落ち込んでいると、数量も減って価格 雲が低迷して、うん、しかもその最新鋭の工場がまだ稼働したばっかりなのでその焼却負担も重いとかいろいろあるんですけど、一つテクニカルな面で繰延税金資産の問題っていうのがあるんですね。
繰延税金資産の問題、
これは将来一旦納めた税金が返ってくるという前提で資産をとしてその積んであるものなんですけれども、はい、収益力が衰えてくると将来そんなに税金が戻ってこないんじゃないかということで、うん、じゃあ今のうちにそれをちゃんと会計上処理しなさいということで、はい、その分その、利益を圧迫する赤字を膨らませるっていう要因になりかねないんですね、うん、でそうなるとその業績が悪化する局面ではこの繰延税金資産の存在によって赤字幅がどんどんどんどん膨らんでいくと、はい、そういうような面でその赤字が増幅されたっていう点は、あると思うんです、うん、まあ、これも逆に言いますと将来利益水準が回復してくるとこう逆の作用で利益がこう V 字回復する要因にもなりますので、実際のその確かに巨額の赤字ですけれども、はい、これはある意味でその見た目以上に赤字がこう拡大しているっていうこともまあ冷静に見ておく必要があるんじゃないかという気がしますね。
うん、そうですね、はい、やはりそのテレビ離れ、テレビ自体の問題だけではなくてそのテレビの中身コンテンツを作っている私として見てはちょっと危機感を覚えるんですよね。もうちょっと中身もちゃんと考えていかなければいけないというか、見たいものがないとやはり、ね、テレビを買うっていう行為にも つながっていかないのかなと思って。
でも今はどちらかというとその見たいものがないんじゃなくていろんな形で見ることができるので、ね、わざわざ高いお金を出してその何十万も出してテレビを買うってことはしないということですよね。やはり見たい番組はちゃんと、まあ、もちろんそのもっと見たい番組を作っていくっていうのはね、期待したいところですけれども。
そうですね、ソフトもハードも今テレビは踏ん張りどころですよ。
踏ん張りどころですね。
頑張ります、
はい、頑張りましょう。
ということで発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ベリタス経済単語辞典ベリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けするこのコーナーベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今さら人に聞けない経済用語を荒川さんにシンプルにお答えいただきます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
ツイッターでいただきましたタマ503からのご質問です。今さらですが量的緩和政策とは何ですか。アメリカでは QE3 もささやかれていますがなんとなくしか理解していません。何がゼロ金利なのか、目的は、その効果は、そしてどうすれば終了するのか、この政策をずっと続けていけば何が問題なのか教えてくださいということです。
は
い、
これ極めて本質的な問題ですよね。
そうですね、
QE っていうともともとはそのクイーンエリザベスQE2 って言うとクイーンエリザベス2世号のことだったんですけども、はい、今金融で言われている QE というのは量的緩和政策、クオンティテイティブイージング、
クオンティテイティブイージング、
金融緩和って当然その景気が悪くなってくると、政策金利を引き下げていくことですよね。 5% だった金利を 3% に引き下げると、はい、銀行も金利を引き下げて市中にお金が回りやすくなると。それでもダメなら 2%、まだまだダメなので 1%、 思い切って 0% っていうところまで来るともうゼロ金利政策ですよね。でゼロ金利政策になればじゃあさすがに景気が良くなるかというとそうならないこともある。そうすると次の手は何かというともう金利の水準ではなくて、はい、金利水準を0から、0.5 とかですね、そのゼロに限りなく近い水準にした上で、はい、さらにお金の量を増やしていく、どんどんどんどん市場の中にお金を増やしていく、これが量的な金融緩和、
はい、
これを量的緩和政策というわけですね。
お金の量を増やすんですね。
金利の水準ではなくて量で勝負しましょうと。もともとその日本がそのバブル崩壊後に金融緩和をして、量的緩和をめぐる議論というのはまず日本で起きたんですけども、はい、今も世界的にですね、アメリカの FRB も量的緩和政策に出て、欧州の中央銀行 ECB もこれは量的緩和ではないんですけれども市中に流れるお金をどんどん増やすという潤沢な資金の供給を続けているということで、うん、これをの広い意味での量的緩和という見方もあるんです。それだけの世界的にこの景気が悪いということの証なんですけれども、もちろんその目的は景気を浮揚させることです、はい、金融システムを安定させることです。 でどうすれば終了するかっていうことですけれども、はい、例えばその、物価なりインフレ率がある程度の水準まで戻ったら、打ち止めにするというのは一つの考えですよね。景気が安定して、うん、持ち直してきた時にもうやめて引き締め気味に変えていくと、
でこれをずっと続けていくと何が問題なのかということですか。
これがずっと続けていくと逆にそのお金が出回りすぎることによってそのインフレが起きるんじゃないかということです。そうですね。ただ今インフレを、心配するというのは言ってみれば洪水の時に山火事が起きることを心配するようなものでもありますので、その議論というのはまだまだ遠い先ですよね。アメリカのその FRB も長期に低金利政策を少なくとも14年後半まで続けるという声明を出してますし、はい、その世界がその緩和政策から転換する、まあ、主として先進国ですけどね、それまでにはかなりの時間がかかると見ておいた方がいいと思います。
ということで多摩孝ゼロさん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語がありましたらご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんが解説しますよ。ご応募はラジオ日経のホームページかツイッターでお願いします。ツイッターではハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には編集部から日経ベリタスの試読紙をお送りいたします。どんどんご質問お待ちしています。
お待ちしています。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。荒川さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。なんかあれですよね、その寒波ですごく寒いですけど、はい、ふと夕暮れの窓を外を見ると意外と日が長くなってきたなっていう感じですよね。
着実に春は近づいてきているんですね、はい、ただそんな中でこんなツイッターでのご投稿をいただいています、うん、NMA 宇太郎さんです。前回ベリタンのコーナーで質問を採用させていただいた方なんですが、試読紙が送られてきましたということです。72ページ読み応えありですね。通勤中に読もうと思って持って出ましたが、ホームの待ち時間は手がかじかんで読めず、お昼休みにでも読もうと思いますと。
はい、どうもありがとうございます。
やっぱりその駅のホームでは
やっぱちょっと寒かったかもしれませんね。
そうですね、
はい、でも、コンパクトな作りの新聞ですし、電車の中ですとかね、はい、ご自宅でもぜひじっくりと読んでいただければと思います。
そうですね、1週間かけて読める、うん、というのがまたこの日経ビリタスのいいところ
で、そう、味わい深いところですので、
はい、
長年ご愛顧いただければと思います
これを機に
ね、
お願いします、はい、そしてもうお一方、この方は田野中一等斎さん、10代男性学生さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はじめまして、ベリモヤは去年の12月から聞き始めました。高校3年生の田野中一等斎です。実のところ経済を理解するためにこの番組を聞こうとしたわけではなく、大江アナ目当てでヤッホーイという感じで飛びついたんですが、思った以上に正統派で真面目な番組内容だったのに驚くと同時に安易に飛びついた自分に反省してしまいました。
いや、反省する必要ありません。多くの方が同じ動機で、聞いておられます。
そんなことないです。
ごく多くの大半の方がそうですのでご安心ください。
反省はしなくていいですね。
反省しなくていいです。
ここから新たな扉を開くことになるかもしれない。この方高校3年生ということですから、今年から僕は大学生になります、はい、あと数年もすれば社会に出なければなりません。そのためにも経済をもっとよりよく知るためにこのラジオを活用していきたいと思いますということです、春から大学生なんですかね、
う
ん、
そうですね、
いいですね、希望の春、
ね、私も大学に入った年のことってよく覚えてますよね。
覚えてます、
ね、あと生活がガラッと変わってね、ちょっと自分が大人になったような感じがして、いいな、
ね、私オリエンテーションという入学前にありますね、はい、あの時に集まった時スニーカーを履いているのが、うん、私が見渡した限り私しかいなかったんです。
さすがお嬢様大学みたいな。
それでこう全員パンプス、ヒールがついた靴を大学生は履くんだと思って衝撃を受けたのを覚えていますね、
うん、バッテンソーやけん、あ、違うかなんて言うんでしょうね、福岡って言う、
どげんしよう
って、どげんしようと思って
、はい、
そうです、
ここに馴染めるのか、でもまあ、
ね、
馴染めるものですよね。
馴染めるものですね、
はい、ということで、はい、新生活もどうぞエンジョイしてくださいね。
伊藤沙恵さん、
伊藤沙恵さん。そしてこの方は、ツイッターでハッシュタグがついていませんでしたのでお名前はご紹介しませんが、ちょっと内容でですね、ツッコミどころが満載だったんです。
そう、衝撃の投稿ですからね。
日経ベリタスのスタジオには猫がいるのか、いいな大江さん。
うーん、いくつ間違いがあるかな。
まず日経ベリタスは投資金融情報誌ですのでスタジオはないですね。
ないです、
はい、編集部はあります。
編集部あります。
でもしこの番組のことを言ってくださっているんでしたら、ここには猫は残念ながらいないですね。
いないですね、はい、ちょっと今もよく見てみたんですけど。
いてもいいと思います、
ね、いてもいいかもしれないですけどね、
は
い、
猫がいるとすれば、
うん、これは
私が出ています、田瀬康弘の週刊ニュース新書というテレビ東京の番組、ね、
これは猫がいますね。
これは猫がいます、
有名なタレント猫の、
はい、いろんなものが混ざって。
うん、でもなんとなくその大江さんをめぐるこうもやもやっとした世界を
エトセトラっていう感じですか ね、
あの日経ベリタス猫いいな、なんとなくこう分かるような気がしますけど ね。
そうですね。
だからもう少しあの具体的にあの分析していただければ全然違う世界があることがあのお分かりいただけるかと思いますので、ぜひそのあたりをよろしく、お願いします。
いや、でもあのこれを見た時すごく面白いなと思って。
面白いですねこれね、
はい、いいなこの方、いい、ね、ありがとうございます。いいな、おさん
この表現がいいですよね。
そうですね、いいでしょう、いいかな、いいですよ。マーゴ可愛いですね。
マーゴね、アンセットの名前ですね。
そしてその他にもたくさんの方からメッセージをいただきましたのでお名前だけでもご紹介しましょう。けんちゃんパパさん、デノパパさん、パパが多いですね、
パパブームですかね。
西安さん、宮崎亮也さん、安彦にゃんさん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますとそのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。それからベリタス経済単語辞典ベリタンへのご質問もお待ちしていますよ。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス応援団長の荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。